サエバリの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年8月5日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく8月5日金曜日の午前10時です。さあ、この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、8月に入りましたが、私最近ハマっていることがありまして、観葉植物育てるのにハマっています。はい、ニューヨークやっぱりこう小さなアパートで生活してる場合が多いので、なかなかね、こう日本の地方みたいに一軒家に住んでるとかっていうことないくて、アパートでもね、緑をたくさん感じるようにと、観葉植物育てたりしてる人は結構多いと思うんですけれども、私の家もですね、観葉植物、少しはありまして、結構以前引っ越しする前のお家では、バージルとかね、その食べられる植物を育てていたりもしてたんですけれども、なんか最近は観葉植物をね、なんかちょっとブームが来ていると。で、今の家に引っ越してから何年ぐらい経つのかな、もう 3,4 年ぐらい経つんですかね、なんですけれども、モンステラっていう植物をずっとうちに何年も前からありまして、でこのモンステラちゃんがですね、私の、育て方が悪かったのかすごい細い茎がたくさん出てくるようになっちゃって、で もともとというか割と結構太い茎が出て大きな葉っぱに育つはずなんですけれども、細い茎がたくさんになっちゃったので、それを切って水水耕栽培っていうのかなに、一旦していまして、でそれでね、水にさしてたら根っこが生えてきて、今まさに夏なのでどんどん育っているんですよね。でこんな感じでこの株を増やしてですね、またこの根がしっかりしてきたら鉢に植え替えたりしようと思って、育ててるんですよ。でお水につけてるとね、透明の花瓶の中で根っこが育っていく様子とかもはっきり見えますし、でそうやってどんどん育っていくと新しい茎とか葉っぱが出てきてっていうのも目に見えてわかるので、すごく楽しくなっちゃって、植物をかなり可愛がっている今日この頃です。私のアパートでは猫は飼えるんですけれども犬は飼えない。で私も夫も犬派なのでね、動物はとりあえず飼わないよねっていうことで、植物たちを可愛がっているのでございます。で最近ね、そんな植物熱が上がっているので、こう新たにね、またポトスとかも買ったりしてですね、はい、結構我が家で植物育てるのが流行っているという、そんな感じの今日この頃でございます。私高校生の頃とかもですね、植物育てるの好きで、観葉植物自分の部屋に置いてこうたくさん育ててたりしてたんですよね、実は。はい、高校生なのに渋い趣味やなっていう感じなんですけれども、はい、そんなのを育てていたので、ちょっとなんか当時の感じを思い出して楽しくなっている感じです。本当ニューヨークでこう観葉植物とかお部屋で綺麗に育ててる人とか結構たくさんいて、こう何その道を歩いていてもね、窓辺から綺麗な観葉植物が見えてて、あ、ここのお家はきっとすごく植物育ててらっしゃるんだろうなみたいなお家とかもね、たくさんあるので、うちもそんな感じになるのを目指して植物増やしていっている感じでございます。さて今回は今週のピックアップとニューヨークで丸々に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは夏のドリンクについて、そしてニューヨークで丸々に行ってみたのコーナーではマンハッタンの摩天楼が一望できる対岸ニュージャージーのジャージーシティに行ってみました。 まあニュージャージーに行ってしまったらニューヨークじゃないやないかいというお声もありそうですけれども、マンハッタンが一望できる場所ということでちょっと足を伸ばしてみましたので、お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアッ プ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回も前回に引き続きグルメのお話になるのかな、夏のドリンクについてです。なんか日本だと夏のドリンク、こうスタバのなんとかフラペチーノの期間限定とかがすごい流行ったりとかすると思うんですけれども、私そもそもね、個人的にあんまり冷たい飲み物って飲まないようにしているんですよ。はい、まあ、ダンサーなので体をなるべく冷やしたくないっていうので、普段から飲むお水は常温だし氷とか入れたりしないしっていうのが、常だったんですけれども、まあ、今年の夏なんかすごい暑いなと思ってですね、ついに39歳を手前にして冷たい飲み物を飲むということをですね学びました。よっぽど暑いと冷たい飲み物でも飲んで体温を下げるというか、熱を冷ますようにしないといけないなって、そうしないと熱中症になるなっていうのをね、ようやく学びまして、こう真夏日で暑いなっていう日は冷たい冷えた水とか氷を入れた水とかを飲むようになりました。ニューヨーカーはというとですね、特になんか日本のように夏場だから冷たいどこどこのなんとかフラペチーノみたいなの限定が超流行るみたいなのってないんですよ。はい、で日本みたいにこう夏限定のコンビニのなんか何なんか特別なペットボトルのドリンクみたいなのもそんなにバンバン出なくって、まあ、いつの季節でも大体同じようなものしか売ってないんですよね。だからなんかすごいなんかいきなり冷たい飲み物がめっちゃ流行って超人気みたいなのはあんまりないんです。ただしアイスコーヒーを好きな人は、まあ、結構いまして、なんなら真冬のニューヨーク、すごくこう氷点下超える日もあるぐらい寒くなるのにもかかわらず、ダウンジャケット着ながら普通にこう大きなサイズの、大きなサイズっていうのも日本の大きなサイズとは比べ物にならない、なんか多分 750ml とかありそうなアイスコーヒーを買って飲んでいる人が冬にもいたりするんですよね。それがなんか結構います。もう私からしたらその普段必要最低限しか冷たい飲み物飲まないようにしているし、そんなたくさんの冷たい飲み物を真冬に飲もうものなら本当に体が冷えてもうガクガクブルブルして風邪ひいちゃうみたいになるようなタイプなので、マジで正気の沙汰じゃないなと思いながらそうやって冷たい飲み物を、季節問わず飲んでる人のことをびっくりしながら見ています。はい、でも実際に本当にそういう人が結構います。なんかアイスコーヒーを好んで飲むのはアジアとかアメリカとかぐらいで、ヨーロッパはコーヒーといえばちゃんとホットで入れたコーヒーが当たり前だよね、スタンダードだよねっていう感覚があるので、アイスコーヒーを飲むっていうことはあんまりないというふうに聞いたことがありますね。実際カフェとかヨーロッパで行ってもアイスコーヒーを私は頼んだ人をあんまり見たことないし、頼んだこともないですね、ヨーロッパでは。はい、そんな感じで、じゃあ皆さん夏の暑い時何飲むのって話なんだけれども、さっき言ったようにコンビニとかそのお店では別に季節問わず同じような冷たい飲み物が売っているので、なんかそういうのを飲むよねっていう話です。はい、まあニューヨークは健康志向な人も多いので、普通にそのコーラとかジンジャーエールとかゲータレードとかも売ってるんだけれども、なんか炭酸水とか こうフレーバーのついた炭酸水とか、まあ、ミネラルウォーターとか、あと昆布茶とかも結構売ってたりするので、そうヘルシー志向な人はそういうものを飲んだりするのかなという感じ。でも本当にヘルシー志向な人は普通にお水を飲んでいると思います。そう、そしてまあ冷たい飲み物といったらやっぱりアルコールですよね。うん、なんか特定のそういうなんか映える飲み物が夏の飲み物とか、まあ、季節の飲み物が流行るっていうことはないんですけれども、やっぱり暑い季節とかはね、こうすっきりしたカクテルとか、あとビールとかは流行るわけじゃないですけれども人気ですよね。特にその夏らしいカクテルだとちょっと流行りはあったりとかして、15年ぐらい前だとニューヨークではフローズンマルガリータ、フローズンでいろんなフルーツのフレーバー、スイカ味とかイチゴ味とかのフルーツのフレーバーがついている凍らしたマルガリータとか、あとモヒート、ミントとライムを潰してるってラムが入っているモヒートとか、そういうのは流行っていた時期がありますね。はい、で最近あんまりそういうカクテルの流行りってピンとこないなと思うんですけれども、まあ、コロナでそういうなんかこう何が流行るみたいなのがあんまりその外食でなくなっていたのプラス、各ですねしっかりしたバーとかレストランとかではシグネチャードカクテルって言って、そのお店独自のメニューを作っていたりする場合が多くって、そこでしか飲めない飲み物のメニューっていうのを作っている場合が多いので、だからその一般的ないわゆるモヒートとかマルガリータとかが、そのニューヨーク全体で流行るみたいなことは減ったのかなというふうに思います。だからなんか日本食のレストランでバーも備えているところとかだったら、こうお酒を使ったカクテルでそのお店独自のカクテルのメニューがあったりとか、そのお店の名前にちなんだカクテルを作っているレストランがあったりとか、そんな感じで、まあ、各お店ごとに楽しめる、カクテルメニューがあったりするのが最近は増えていますね。まあ、なんでこんなに詳しいかっていうと、私は別に持ってても大して得にならないニューヨークシティの、バーテンダーのライセンスを持っているからなんですけれども、はい、ライセンスを持っていて一通りカクテルの作り方がわかる大阪ゆかりはですね、やっぱり夏になると、お酒そんなに毎日飲んだりしないんですけれども、マルガリータはお家で作りたくなりますね。はい、テキーラとライムジュースでマルガリータ、トリプルセク、オレンジリキュールも入れるんですけれども、お家でマルガリータを作って夏に1回ぐらいは飲みたいなと思ってしまうのでございます。はい、あとですね、最近まあ、日本のイメージだと夏の暑い季節に飲む飲み物といえばビールっていう方も多いんじゃないかと思うんですけれども、そうビールの醸造所に行ってきました。はい、前にもクイーンズのロングアイランドシティのお話をした時に、この辺りビールの醸造所が多いんですよっていう話をしたと思うんですけれども、今回ちょっと醸造所巡りをしようと思ってですね、4カ所行ってきたんですよね。ロングアイランドシティの本当歩いて行ける距離の範囲内に4つありまして、ビッグアリスブリューイング、アイコニックブリューイング、ロッカウェイブリューイングカンパニー、フィフスハマーブリューイングカンパニーとね、4つありまして、でそれぞれ、まあ、週末とかにはこう中で、まあ、ビールを飲むことができる、であとなんかサンプルサイズの小さいのを飲んだりとかもできる、そんなのがありまして、4カ所行ってきました。はい、でなんだろうな、各その醸造所がいろんなフレーバーのビールを出していて、なんか日本のビールとは全然違う感じの、フレーバーとかのビールがたくさんありました。私たちは結構 IPA とかを飲んだんですけれども、 はい、そのカンパニーによってですね、本当いろんなフレーバーが作られていて、ほう、なるほど、これは美味しいっていうものもあれば、わあ、めっちゃ変わってるっていうのもあったりですね、まあどれも美味しかったんですけれども、結構なんか すごいいろんなフレーバーを作ってるんだなってびっくりしたというか、まあそのいろんなフレーバー作りゃいいもんじゃないよねともちょっぴり思いましたはい、すごい変わってるけど、まあ美味しいかどうかって言われたらまあまあみたいなのもねあって、まあそれはそれで面白かったかなと思います。こう外国に行くとね、日本では全然こう馴染みのないような味とか香りのビールってあるので、そういうの楽しむのもね、旅行の楽しみなんじゃないかなと思いました。またね、ビールとかワインの醸造所巡りなんかもね、楽しいからしたいなーなんて、別の場所でしたいなーなんて思った次第です。そんな感じで夏の飲み物でした。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けするコーナーなんですけれども、今回はちょっとニューヨークの外に出て、外からニューヨークを眺めるという形でですね、ニュージャージーのジャージーシティに行ってきました。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。なんで私がジャージーシティに行ったかと言いますと、実はですね、とある大手化粧品メーカーの何ですか、オーディションでニュージャージーのオフィスまで行ってきました。はい、まあ、オーディションといってもその新作の化粧品、まあ、基礎化粧品の、プロモーションの、まあ、CM かあの写真かちょっと忘れましたけれどもそれの、まあ、被写体になるっていうお仕事で、その新作 の、その私 の、 その見た目とか以前にというか、それに加えてですね、その新作の化粧品がその人の肌に合って効果が実感できるかっていうのをこうカメラに収めたい、写真とか映像に収めたいらしく、それがね当てはまる人っていうのかな、その効果がこう見えやすい、人、効果が人によって出やすい出にくいもあるでしょうし、その肌のこう顔の形とか肌の質感とかによってそれがこう如実に人の目から見て分かりやすいかどうかっていうのもあると思いますしっていうのでね、そういうのをチェックするというね、ちょっと変わったオーディションでしたはい、だからね、行ったらもう万が一肌に合わなくって、なんかかぶれたりすることもあるかもしれないですけれども、了承してくださいよみたいなね、あの書類にサインしたりするんですよねはい、そんなので行ってきました。だからそれがね、実際私のお仕事につながるかわからないんですけれども、珍しくあのニュージャージーの方に行ってきたので、まあ楽しいですね、そうやって普段行かない場所に行くのはね。このニュージャージーのジャージーシティというのは本当に、マンハッタンの34丁目から今回私はあの電車に乗ってニュージャージーに行ったんですけれども、本当にマンハッタンのミッドタウンから15分とかで行けちゃうようなすごく近いところです。だからこの辺り、結構高級住宅地なんですけれども、この辺りに住んでいてマンハッタンにお仕事に来るっていう人もすごくたくさんいる。景色も綺麗だし、整っているし、広いし、すごく良い、人が住むにすごく良い環境のエリアですということで、お散歩の様子、環境音聞いていきましょう。はい、ニューヨークとニュージャージーをつなぐパストレインという電車があるんですけれども、それのニューポートの改札前からスタートです。鳥のさえずりが結構聞こえますけれども、改札出て、まあ、地上ですねに出ると、駅の周りは公園のようになっていて、こう木が生えていてベンチがあってっていうね、かなり素敵な感じの駅前になっております。でちょっと私がこの時はオーディションに合わせた服装をしていて、 がコツコツ鳴ってしまう靴を履いているんですけれども、ご了承願います。駅出てすぐにこんなこう結構広めの公園があるっていうのは素敵ですよね。そしてちょっと、公園出て大通りに出たんですけれども、かなり大きなビルもありつつ緑も多いというかなり良い感じの環境でございます。はい、ここからね私は、東側ニューヨークとニュージャージーの間を流れるハドソンリバーの方に歩いていきますね。はい、こう犬を飼っている人とかも多い感じだし、小鳥のさえずりとかもすごい聞こえるし、いい環境なんだなっていう感じがね伺えます。この日はね天気も良かったので本当にお散歩日和でしたね。あ、ちょっとなんか大きめのカフェもあって屋外でこう屋外にテーブルと椅子が設置されてて外でも飲食できるよという感じはニューヨークにも多いカフェの形をしていますね。はい、でここをまっすぐ歩いていくともう川辺なんですけれども、あの今私が歩いている、道の反対側、道路を挟んで反対側の歩道をこうカモの一群が一列になって歩いていっています。かわいい。ニューヨークにもあの川辺にはカモがいたりするんですけれども、あんな風にこう人が生活している道路とかまで普通にこうカモがやってきてこううろうろしているっていうことはあんまり見たことないですね。ニュージャージーとニューヨークで何が違うんだろうと思いますけれども、はい、カモが普通に歩道列をなして歩いていました。なんかいっぱい歩いてました。8匹ぐらいいたんじゃないかな。普通に歩いてるからウケる。あ、今も目の前にカモが1匹いますね。こうまた公園みたいになっているところなんだけれども、その公園の普通に人がうろうろしそうなところをカモもうろうろしています。はい、カモさんちょっと抜いてくれ。はい、今カモとほとんど並んで歩いていますけれども、全然人を怖がる様子ない。なんか人にすごい慣れてるんですね。ニューヨークのカモこんなに人に慣れてない気がするな。何なんでしょうねこの違いは。すぐ川のこっち側と反対側なのに。はい、って言ってる間にね、もう目の前にはマンハッタンの摩天楼見えてるんですけれども、この公園の中で何なんだろう、なんかアジアの舞踊、中国舞踊か何かちょっとわからないですけれども、を踊ってあのみんなで練習しているアジア系の人たちのグループがいました。はい、こうやってねなんか公園でこう踊りの練習をしてる人とかが、こう若者がねあの日本でも広場でヒップホップの練習してるとかはまあまああると思うんですけれども、その若い子だけじゃなくって大人もそういうのやってるっていうのがいい感じですよね。はい、で、はい、川辺にやってきたらここにももちろんカモたくさんいるし、こうウォーターフロントのマンハッタンの景色を一望しながら、お料理が食べられる感じのいいレストランもありますし、そして対岸にはこうマンハッタンが一望できます。あ、なんかフェリーみたいなのが走っていますね。今聞こえてる音はフェリーの音です。あ、違うわ、今見えているのはフェリーだったんですけれども、聞こえていたのはよあのすぐ近くを過ぎ去っていったこの公園を管理する車ですね。なんか作業車の音でした。はい、ということで、フェリーがねずっとこれはマンハッタン方面に行くのかな。はい、フェリーも見えゆったりと流れていきますけれども、その先には、マンハッタンの景色が一望できると、すごい景色のいいところですね。こんな感じ 感じ、あの映像でインスタグラムで見てる方はぜひね景色お楽しみください。こう川の何さざ波の音も聞こえるし、ちょっとなんか機械音聞こえてるのはヘリコプターとかかな。この辺りやっぱりヘリコプターとかもたくさん飛んでますのでね、はいな感じかな。まあ自然の中の音とは違いますけれども、でもゆったりできる川辺の音なんじゃないでしょうか。この辺り一帯がずっと、まあ、ウォーターフロントの公園になっていて、マンハッタンの景色を眺めることができる場所になっているようですね。この辺りに住んでいたら景色もいいし、こうやってこう川辺の近くで散歩したり運動したりもできそうなのでとってもいいですね。そう、そしてここに灯台がありまして、すごい可愛らしい、あの黒と白でストライプになっている、違うわ、ボーダーか、ボーダーになっている、なんだっけこれ、灯台があります。可愛い。で灯台の前にはベンチとかがあって、こう座ってのんびり眺められる、マンハッタンを眺められるスポットになっております。この辺りね、水の色はそんなに澄んでるとか綺麗とかっていうことは全然ないんですけれども、まあ、意外とこうあの川の水の匂いしないんですよ。はい、私がニューヨークに来た20年ぐらい前はですね、このマンハッタンの周りの川の近くに行くと、まあ、結構こうなんか汚い水の匂いがしたものなんですけれども、近年ねこのマンハッタンの周りの川、イーストリバーとかハドソンリバーの水質浄化のプログラムに力を入れているようで、もともとこの何でしょう、このエリアの水の色がこういう色なのであって、まあ、元々かどうかは知らないけれど、水の色がこういう色なのであって、こうそんなにね水質は、汚くないというか、だいぶね良くなったんじゃないかなと思います。本当意外とね匂いもしないし、こうのんびり水を眺めるにはいい場所になったなという感じがします。でずっと今このニュージャージーの海岸を北の方向かって見ているんですけれども、なんか彫刻、でっかい白い彫刻みたいなのもあったりして、この辺りね、ちょっと兵庫県も神戸市の兵庫県立美術館のところってこう大きなスカルプチャーがあったりするんですけれども、それを思い出させるようなそんな水辺の景色となっております。というところで今日のお散歩はおしまいです。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。ここレディクロのレディオニューヨークでは、ニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人を募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。それでは皆さん、暑いですのでね、冷たい飲み物飲みたくなりますけれども、飲みすぎには注意して、はい、体冷やしすぎには注意して、健康に気をつけて、どうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.